さてここからは蜂蜜情報局ということでスタジオに佐藤さんです。こんにちは。
こんにちは。
この間は夕方の番組にね、出てもらいまして、
はい、
はい、今週再び登場ということになりますけれども、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さんは現在関西学院大学2回生ということで、はい、学校にね、夏休みはもうちょっとあるんですかね。
そうですね、今月の21日までとなってます、う
ん
う
ん、お休みで、
はい、
で課題はなかったんでしたっけ。
そうですね、大学はあまり夏休みとかそういった長い期間での、うん、課題みたいなものは多分ない
ですね、
はい、
じゃあまあ、小中高と夏休みの宿題で大変なことはない。
ないですね。
ないですね。それはちょっと嬉しいですけどね、
はい、
でこの夏休みの期間はもう学校に行くことは、まあ、もうちょっと先ですけれども、大学の何かこう動きとかありますか。
そうですね、うん、やっぱり8月の下旬中旬ぐらいから、うん、大学でもコロナのワクチン接種が始まりました、
うん、あ、そうですね、ニュースでありましたね、
はい、
関西学院大学コロナワクチン、ね、接種ということで、はい、これは三田のキャンパスでも、
いえ、上ヶ原のキャンパスに行って
こちらで受けると、
はい、
お、そうなんですね。やっぱりたくさんの方は申し込まれてるんですかね。
そうですね、結構もう予約が埋まってしまってっていう感じですね。
じゃあもうタイミング合えばということですね、
はい、
その他いかがですか。何か動きとかありました。
そうですね、うん、あまり大学にあまり行っていないので、うん、動きとしてはわからないんですけど、うん、皆さんやっぱり帰省されていたりもすると思うんですけど、うんうん、私も北海道の方に帰省してきました。
そうなんですね、まあ、その話もお聞きしていこうかなと思いますけれどもね、佐藤さんは北海道からこちらに、来られたということで、北海道の場所はどちらですか。
はい、私が住んでいたところは釧路。
釧路市、
はい、
はい、釧路って北海道のどのあたりに位置するんでしたっけ。
道東と呼ばれる、うん、北海道を見て右下のところにあります。
右下の方ですね、はいはい、どちらかというと太平洋側になるんですか。じゃあ
そうですね、
うん、なるほど。よく日本地図、本州と北海道をこう重ねて地図がね、これぐらい離れてますよってこうよく見ますけどもね、
はい、
じゃあ北海道の中でも、道東、東の方に位置していると、
はい、そうですね、
いうことですね。だいたいこう市の規模っていう、まあ、人口とか大きさとかどんな感じなんですかね。
そうですね、釧路っていう地域がまずすごく大きくて、う
ん、大きい、
うん、田舎まで合わせてしまうと人口っていうのは大体そうですね、う
ん、そこそこいらっしゃるんでしょうね、きっとね。
大体16万人ぐらい、
うん、サンデル多いですね。
そうですね、
ね、
はい、
この釧路の町、一言で言うとどんな町ですか。
そうですね、霧の町。
霧の町、
はい、
よく霧が出るんですか。じゃあ
そうですね、なんかロンドンと姉妹提携しているぐらい霧がすごくてですね、
そうなんですね、
はい、地元では霧フェスなんていう。
霧フェス、
はい、
いいですね、はい、霧の中フェス、
はい、霧にレーザー光を当ててお祭りっていうものがあったりします。
いつ頃霧が出るんですか、はい、
そうですね、年がら年中出てるんですけど。
年がら年中出てる
だいたいやっぱり夏のあたりが特に多いです、
ね、うん、夏に多いんですね、
はい、
まあ、地形的なこの要因もあるんでしょうね、
はい、
霧の中こう学校ね、当時高校生の時とか学校通ってたのは何で通ってたんですか。
私はバスで通ってました。
バスで、あ、じゃあまあちょっと気が楽ですね。
そうですね、でもバスの中もジメジメしていることが多いので、うん、
湿気が多い、
はい、
なるほどね、霧の町なんですね、釧路ってね、はい、で今回、まあ、帰省したということですけどね、どこか行かれましたか。
はい、まず私が住んでいた釧路の中で言うと、うんうん、やっぱり私は結構海鮮だったりが好きなので、 お寿司屋さんに行ったりとか、あと有名なところで言うと和商市場という
場。和商市場、
はい、はい、これは1954年に結成されて、
うん、
もう釧路で最も歴史のある市場なんですけど、この和商っていうのは、はい、和商い和商いっていう、はいはい、この掛け声、活気のあふれる、ね、この掛け声、うん、とその和して商うっていう言葉から、
はい、
平和の和に飽きない、うん、
飽きないで、
で和尚、
あ、そういう由来があるんですね、名前の、はい、へえ、和尚位から来てるし、和をして、まあ、飽きないで、
はい、
和尚市場、
はい、
大きいところなんですか。
そうですね、結構何店舗もお店があって、うん、その中でもやっぱり海鮮をされているところだったりとか、うん、あと乳製品を出されている、
乳製品、
はい
はい、
とか、あとお肉を出されている、いろんなところが多くて、でも大体はやっぱり海鮮市場ということで海鮮のお店が多いですね。
お、何こう食べたんですか、海鮮は。
そうですね、私はイクラが好きなので、
イクラ、
はい、うん、イクラを食べてきました
そうなんですね、こっちで食べるイクラと地元のイクラ、何か違いとかあります？
いや、やっぱり鮮度と言いますか、
うん、鮮度ね、はい、
なんだろうな、やっぱりこっちの方でも、うん、お寿司屋さんに行かせていただいたことがあるんですけど、うん、やっぱり何か、なんて言うんだろうな、この塩の感じっていうんですかね、うん、はい、こちらに来る、結構サンダも山の方なので、はい、
真ん中ですね、
結構届けてくるまでに鮮度が落ちているかもしれないんですけど、やっぱり港のその横にある市場なので、はい、うん、本当にそのまま新鮮のものが
食べられる。塩加減は どうなんですか、ちょっと濃いめ、それとも薄め？
そのお店によっても違うんですけど、私が結構好きなのはやっぱり濃いめ。
濃いめが好きなんですか、はい、そうなんですね、このイクラをどういう形で、お寿司で？
そうですね、その和商市場では、うん、勝手丼っていうものが
勝手丼、
はい、
はい、
すごく有名で、このご飯にまず丼をお惣菜屋さんでいただいて、
はい、
まあ、これはだいたいサイズによって100円から400円って幅があるんですけど、はい、まあ、そこから市場の中の海鮮屋さんで売られている切り身をそのままこれがいいって言って注文して、はいはい、それをどんどん乗っけていって海鮮丼を作っていく。
そうなんですね、じゃあ丼をまず購入、まあ、そこにご飯がもう入ってる、
はい、
それを持って市場の中のお店をぐるぐる巡って、こう切り身で売ってるのをこれお願いしますって言ったら乗っけてくれる。
はい、
へえ、じゃあ好きなものをこう食べ放題というか。
そうです。
へえ、じゃあイクラをたっぷり。
はい、たっぷり
そうなんですね。で、この和商市場の音を、
はい、
撮ってきてくれたんですね。
はい
これはどういうところだったんですか、撮った場所は。
そうですね、本当に市場の中を練り歩いて撮ってみたって形なので、
うん、そうなんですね、じゃあ歩いてる雰囲気が、
はい、いろんなお店の声が聞こえるんじゃないかなって思います。
じゃあちょっと一緒に聞いてみましょうかね。
はい、
なんか雰囲気が伝わりますよね。
はい
何でもありますよってこうお姉さんがねおっしゃってますね。
はい、
切り身もありますよってこうね、はい、これを取ってくれて、
はい、
この時はあれですか、こう録音機を片手に海鮮丼を持って、
はい、そうですねやっぱり結構おばちゃんとかが多いので、
そうですね、
釧路の台所って言われてるとこなんで、やっぱりおばさんおじさん
お買い物に、
はい、
いいですね、市場の雰囲気ちょっとねお伝えできたかなと思いますけれどもね。これ撮ったのはお昼ぐらい、午後。
そうですね、お昼、ちょうどお昼時だったと思います。
お昼時でだたくさんの方が来られてて、
はい、
そうなんですね。今観光客の方はまあ少ないと思いますのでね、地元の方が主に利用されてる、
はい、そうですね。
あ、そうなんですね。
例年のこの時期だともっと観光客の方、
本当だったらね、
はい、いっぱいいたんですけど、
ね、もっと賑やかになってますけども、まだちょっとね難しいのでね、
はい、
まあ、その中でも地元なので行ってきたということですね。和商市場、珍しいね読み方ですね、
はい、
うん、こういったあの珍しい呼び方とかやっぱり北海道はあるんでしょうね、きっとね。
そうですね、まあ、北海道の地名っていうのは、うん、大体アイヌ語を由来とされていて、うん、 とても独特な地名が多いんですよね。
あ、そうなんですね、はい。
まあ、今回その北海道の地名の漢字を、うん、漢字で説明して、はい、その読み方皆さんに今回考えていただきたいと思って。
おっとクイズですか。
はい、クイズ考えてきています。
はい、得意ですよクイズ。
あ、本当ですか。
一応多分自信ないですけど。
はい、ま、例題として、はい、あの釧路っていうのは
釧路
結構多くの説があるんですね、
うん、はい。
ま、例えばアイヌ語では、はい、腕輪を意味する薬っていう、はいはい、読み方をするんですね、腕輪のことを、はい、それが由来になったっていう説と、あと道、
はい、
あの線路の路ですね、を表す、うん、クシュルっていう、はい、言葉がクシルになった、はい、あとは薬と呼ばれる温泉って意味ですね、はい、これは、はい、など、まあ、いろんなあの説があるんですけど。
あ、そうなんですね、
はい。まあ、今回その中でも特に有名とされているものをちょっと説明させていただきたいなって思います、は
い、お願いします。
はい、じゃあ第1問。
1問です。
はい、ですね、片栗粉の片に、
はい、
何もないの無、
はい、
に、あの去年の今日です。
はい、このカム今
日違います。
片栗の片ね、
はい、
変ですね。でない、なしという字に、
はい、
まあ、去年の今日猿ですね、
はい。
カムカーで始まります。
はい、
カム、カーは合ってるんですね。
はい、
うん、か、悲し、悲し、さる、悲しさ、悲しゃ。
あ、ちょっと似てきましたね。
あ、本当ですか。悲しゃ、悲し、悲しゃ。
正解いきますか。
はい、正解お願いします。
はい、正解は、かたむさり。
全然違うじゃないですか。かたむさり。
はい。
あ、これをもっと読んで、猿で、さりなんですね。かたむさり。
はい。
へぇー。
これは、アイヌ語で、はい、コケモモの作王家と呼ばれるものなんですね。
はい。コケモモ。
はい。
の猿王家。
作王家。
作王家。
はい。
へぇー。かたむさり。
はい。結構アイヌ語のこういったアイヌの方たちが、
はい、
コケモモを見て、
はい、
あ、コケモモが咲いているからコケモモの作王家としてカタムサリと付けられ
た
って感じです。
いいですね、
はい、
こういうの大好き。
本当ですか。
他には。
はい、じゃあ次第2問いきますね、はい、
第2問です。
はい、
皆さんもご一緒に。
はい、手足の足
足
に夜、
夜
と書いて何と読むでしょう、う
ん、足が夜。
はい、
足が夜。
はい、
足寄り。
そんな感じで
足折り。
あ、近いです。
近い、
本当に近いです。
足折り。
正解言ってもいいですか。正解は足折ろ。
足折ろ。
はい、
おー、あ、これでアショロって読むんですね。
はい、
へー、
これはアイヌ語のエショロッペ、うん、エショロッペ、
エショロッペ
っていうので、うん、下る川という意味です。
へー、下る川という意味なんですね。
はい、
あー、じゃあアイヌ語元に地名つくのにこの漢字を当てたんですね。
そうですね、やっぱり何か近くに川があったりとかっていう、
実際あるんですね。
はい、
はー、アショロ。
はい、
お、次いきますか。
はい、
だんだんなんか自信持ってきましたよ。はい、
はい、じゃあ次いきますね、じゃあ第3問。
第3問です。
閉める、
閉める、
これは何と言ったらいいんだろうな、選挙するの、ね、に、うん、冠、
冠
と書いて何と読むでしょう、はい、
難しい。
ちょっと難しくなりましたね。
いきなりちょっとレベルが上がりましたけど。始まりは何ですか。
これが死です。
死。
はい、
想像がつかないですね。冠でしょ、死から始まって冠、閉める、死、死、わからないです。
ギブアップです、ね、
ギブアップで。
じゃあ正解いきますね、はい、正解はシムカッ ップです。
ちょっと増えてますよ、なんか読み方の方が。そうです、ね、漢字この2つよりもシムカップ、
はい、どうしてこうなったのかっていう感じです、
でもなんかカップがなんか冠のカップとなんとなくイメージがちょっとつながりそうですけど、
確かに
シムカップ、
はい、シムカップ、
シムカップ、
はい、これはアイヌ語でシモカップ、はい、とても静かで平和な上流の場所という意味です。
あ、いいですね、へえ、
はい、
こうやってじゃあ北海道には地名、アイヌ語由来の地名が多い。
はい、すごく多いですね。
でそれぞれの意味があるので、
はい、
これだけでもなんかいいですね、
はい、
非常に興味が湧いてきました。
はい、
まだまだこの北海道に帰った時のエピソードも含めてですね、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではここで1曲お送りします。さて今日のはちみつ情報局は関西学院大学2回生の佐藤さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、この夏ね、あの地元に帰ってきたということでね、北海道の地名クイズなどもありましたけれども、後半はどこをご紹介いただけますか。
はい、今回私がその釧路に住んでいるんですけど、うん、そのもうちょっと上にある知床、うん、
知床、
はい、行ってきたので、うん、そこについてちょっとご紹介したいなと思います。はい、
そうなんですね。知床どんなところですか。
はい、あの東の、あの方にあるんですけど、はい、本当に多様な自然環境が揃っているところです。で豊かな生態系と希少な動植物がいろいろあって、うんうん、はい、それが評価されて、あの2005年にはあの世界自然遺産に登録されました。
あ、そうでしたね。この世界自然遺産に登録されたことで、まあ、自然をしっかり残していこうという動きと、はい、あと観光客が増えて、なかなかそれはそれでまた問題があったり。
そうですね、やっぱりその観光客が増えて、うん、あの山の中に入っていくことによって、うん、結構土砂崩れが多くなってしまったり。
あ、そうなんですね。
まあ、いろんな自然環境への影響があったりして、はい、割と今ではここから立ち入り禁止ですなんてところが多くあったりします。
せっかくね、豊かな自然ですからね。
はい、
でなんかこうクマがいっぱい出るイメージがあるんですけど、知床。
そうですね、はい、もう至る所にクマ注意がたくさん
看板が、
はい、
そうですか。佐藤さん行った時はどうでしたか。
私が行った時は出会わなかったですね。
あ、そうなんですね、よかった、
はい、ギリギリ、
やっぱりあの出会ったらあれですか、構えますよね。
怖い、怖
いですよね。あの車の中でもやっぱり怖いですよね。
はい、まあ、親とかはもう割と慣れていたので、
ああ、そうなんです
か、クマいないかなとかで探してたりしたんですけど。
そうですか、
はい、
テレビで見ましたけど、なんかクマを叱るあの男性の方がいらっしゃって、クマね、漁師さんなんですけど、こらこらってこうクマを叱ったらクマがバーッと逃げていくと。
はい、結構クマって臆病なところがあったりするので、
なんか人は怖いよっていう、こうちゃんとこう伝えれば、まあ、そう簡単にはできないことなので ね、
そ, うですね、
その方以外しちゃダメだと思いますけども、はい、うん、こらっていうのがなんかねテレビで見ましたけど、はい、ちょっとそれました。知床、はい、ね、はい、知床どんなとこ行ったんですか。
はい、あの知床には、うん、まあ、いろんな自然環境のとこあるんですけど、うん、その中でも滝が結構有名でして。
滝が有名、はい、
はい、その中でも2つの滝に行ってきたんですけど、
はい、
まず紹介したいのはおしんこしんの滝。
おしんこしんの滝、
はい、これもアイヌ語ですね、
うん、
これはアイヌ語で、あのアイヌ語の意味で、
はい、
川尻にエゾマツがあの生息しているものっていう意味ですね。
そうなんですね、
はい、
実際そうなんですかね。
そうですね、結構エゾマツが多いかなって思います。
へー、滝のこの、まあ、高さというか、こう規模はどんな感じですか、見た感じは。
はい、もうす結構高くて、あの、これは国道沿いにあるので、車からその道路を通っていても結構見えるんですけど、はい、
見えるんです
ね、すごく迫力があります。
お
で実際に落差約80メートル。
80メートル、お、結構ありますね、
はい、で本当に美しくて、
うん、
途中から流れが2つに分かれていて、はいはい、いろんなこと諸説あるんですけど、うん、どちらかが男の人、どちらかが女の人みたいな形で言われていたりとか、まあ、いろいろその諸説はあるんですけど、まあ、そういったことから、うん、装備の 滝とも呼ばれてて、日本の滝百選にも選ばれている。
そうですか、
はい、美しい滝です。
いいですね、まあ、実際ラジオでこう、ね、皆さん見てもらうのは無理なんですけど、実は音を取ってきてもらったと。こちら、はい、第2弾です、
はい、
おしんこしんの音、滝の音をね、
はい、
お送りしたいと思います。ちょっと激しいですね。
そうですね、やっぱり落差80メートル。
こんなに流れ落ちてるんですか、
はい、
この勢いで。
この勢いで、はい、これが国道沿いに。
すごいですね、まあ、この音だけ聞くとラジオ壊れたのかなという、はい、このザーザー感がすごいですけど、はい、すごい水量ですね。
そうですね、
は
あ、私が見に行った時はちょうど虹が出てたりとか、は
あ、ああもう落ちてくるその水しぶきで、
はい、
そうですか。おしんこしんの滝、落差この80メートルからの音ですけど、大迫力ですね、
はい、
これがまず一つ目、
はい
はい、で二つ目の滝はどうなっていいですか。
二つ目の滝はカムイワッカの滝、
うん、カムイワッカの滝、
はい、これもアイヌ語でして、
はい、
アイヌ語の意味では神の水と呼ばれています。
そうなんですね、
はい、これは下流に位置するオホーツク海に流れ落ちる滝なんですけど、はい、うん、活火山の知床硫黄山っていうものが中腹にから湧き出て、はい、その温泉が川に流れ込んでいるっていうもので、この川全体が、はい、あの流れる温泉みたいになってる
んです。暖かいんですか。
はい、
わ最高ですね。
はい、その滝壺に行けば行くほど、あったかくなっていくって感じですね。
誰か入ってる人とか、まあ、
はい、あの気軽に川の中を歩いて、
あ、いいんですね、
その滝を登ることができるんです、
ね、そうなんですね、
はい、で滝壺で温泉に浸かる、
浸かると、まあ、まあ、なんと贅沢な、
はい、でも滝壺まで行くのはやっぱりちょっと体力がいるので。
そうですか。
結構男の男性の方とか、あの女性でも結構何人かで
慣れてる人がね、
はい、
あ、そうなんですね。じゃあこちらも実は音を取ってきてくれたと、
はい、
カムイワッカの滝の音をですねお聞きいただきたいと思います。あ、これはまあまあまあなんか大丈夫ですね、
はい、そうですね、こちらはですね、あの、まあ、温泉なので、うん、強酸性の川で魚は住んでいなくて、あ、
そうか、
はい、一部の微生物のみ生息している。
そうなんですね、強酸性ですけど微生物はいるんですね。
微生物一部だけですね。
おー、暖かいということは湯気とかはどうなんですか、出てるんですか。そこまでは
滝壺に行くほど湯気は出ていると思いますね。
へー、じゃあ冬場なんかはまたいい感じですね。
はい、でも冬場は雪が積もっているので。
そっか、ここに行くまでが大変なんですね、はい、なかなかそれは難しいですね。へー、いろんな滝があるんですね、
はい、
あ、まあ、知床こう、ね、豊かな自然が残っているということで、もうすごい音のおしんこしんの滝、
はい、
そして、カムイワッカの滝の音をお聞きいただきました。でこの他にもまだ行ったんですか、あちこち。
そうですね、でもあまりコロナ禍の中で、うん、ということだったので、うん、あの外に出ないで、
うん、
あの自然に行ったりとか、
うん、
あとはそうですね、山の方に行って自然を体験するなんていうことをやってきましたね、は
い、そうなんですね。じゃあこのコロナが落ち着いたらぜひ三田の人も釧路にね、はい、行っていただきたいですけれども、この行き方としては三田からだどういう行き方が便利ですか。
そうですね、私が毎回あの、はい、あの利用させていただいているのは、うん、あの関空、関西空港から釧路の方にピーチがあるんですね、
はい、飛行機で、
はい、飛行機で行くんですけど、うん、その一本で行けるの で、
はい、
うん、でしかも安くて、確か、うん、私が行った時だと5、6000円ぐらいで。
そうなんですか。
片道5、6000円ぐらいなので往復でも1万円前後だったと思います
。安いですね、
はい、
時間はどれぐらいかかるんですか、こう飛行機。
そうですね、
関空から釧路まで
私の時は2時間半ぐらい。
2時間半ぐらいで、
はい、
あ、まあちょうどいいですね、
はい、
へ、
私があの私の地元から札幌に行くよりも全然時間的に、は
い、そうなんですね。釧路から札幌ってどれぐらいかかるんですか。
4時間ぐらい。
4時間。すごい離れてますね、結構ね、
はい、
北海道はでっかいですからね、
はい、
そうですか。じゃあ飛行機で行くと便利と。
はい、
釧路空港っていうのがあるんですか。
そうですね、釧路丹頂空港っていう。
釧路丹頂空港、
はい、
タンチョウは、あのタンチョウズルの、
はい、タンチョウズルがとても有名なので、
ああ来るんですね、
はい、
お
夏でもいるんですけど特に冬にいっぱい来て、
うんうん、
あの結構泣いていることが多いです、ね、お
そうですか、まあ、よく見かける光景ですか、じゃあ、
はい、結構あいるねみたいな、
あそうなんですね、身近な存在なんですね、はい、タンチョウズル、へえ、釧路タンチョウ空港に到着で、空港から出るとあれですか、もう街がこう見えてる状態、
いえ、釧路のその空港は本当に山の中に、
山の中にあるんですね、
はい、はい、あるので、うん、そこから駅までのバスが出ているので、
バスが出てて、
はい、そちらに乗っていただいて、はい、駅の方まで行っていただくと、
はい、
まあ、ちょっと駅にしては廃れてはいるんですけど、はい、駅の方に到着します、はい、
地方の駅だなと、
はい、
じゃあ駅前について
はい、
そこでこういろんなところを、
そうですね、そこからまっすぐ歩いていただくと、うん、和商市場、
ああ先ほどの和商市場があると、
はい、見えるので、
じゃあここでまあお昼、夜もやってるんですかね和商市場は、
そうですね、今コロナでどれぐらいまでやっているのかっていうのも私もまだ把握できていないんですけど、うんうん、大体夜もやっていて、
うん、そうなんですね、
はい、
へ
夏になるとその横に港側の方に、はい、屋台じゃないですけど、
うん、
居酒屋さんみたいなのが仮設なものができて、
ああいっぱい出るんですね、
はい、
おじゃあ取れたての新鮮な海鮮をメインにいろいろ楽しめる、
はい、
いいですね、じゃあもう早くこのコロナ落ち着いて、
はい、そうですね、
夏の釧路、冬場はあれですかやっぱり厳しい、
そうですね、あまりおすすめはしないですね
そうですか、
はい、
3度もそこそこ寒いですけどやっぱり北海道はもっと冷えますもんね、
そうですね、マイナス10度ぐらいはいくと思います、
平気で、
はい、
そうですか、雪はどうなんですか釧路は、
そうですね、札幌とかよりは、うん、比較的少ない方なんですけど、うん、まあ、やっぱり降った時には、うん、足が埋まるぐらいは、
あ結構降るんですね、
はい、
じゃあ冬場もまあ綺麗ですけれどもね、まあ寒いのでできれば夏春から秋にかけて、
そうですね、避暑しに皆さんお越しいただければなっていう、
この時期はね、まあ今年はちょっと夏場ね3度もよく雨が降って涼しかったですけども、
う
ん、
そうです
ね、暑い時にはね夏にはやっぱり北海道で過ごしたいですね、
はい、
まあ、いいなそういう生活も憧れますけどもね、じゃあ久々に帰ったということで次帰る予定とかもあるんですか、
そうですね、うん、私は今年成人なので、
うん、
その成人式の時に帰れればなというふうに思ってます、うん、
そっか、無事成人式ね開催できたらいいですね、
そうですね、
そうですか、今年次が成人式に、
そうですね、
なるんですね、はい、そうですか、いいですね、はい、なるほど、分かりましたじゃあ学校の方も今月から末から始まるということなので、はい、なんかこう自分の中でこれからこういうのをやっていきたいなってあります、感覚で、
そうですね、感覚の方で、うん、やっぱり3年生になると、
うん、
今度ゼミ選択というものがあるので、
はい、
そこに向けてちょっといろいろと自分の進路だったりとかゼミについて調べてみていきたいなというふうに考えています、
は
い、
そうなんですね、サークル活動などは佐藤さんされてるんですか、
私はサークルには所属してないですね、うん、タイミングを失ってしまったって感じ、
あタイミング、なんか入ってみたかったなっていうのありました、
そうですね、感覚に入る前には、
うんうん、
ジャズサークルに入りたいって、
ジャズサークル、
はい、
はい、
結構ジャズが好きなので、
あそうなんですね、
はい、で吹奏楽部、
うん、
中学校の時に吹奏楽部だったので、そこでいられたらいいかなっていうふうに思ってたんですけど、うん、三田じゃなくて上ヶ原の方が栄えて、
うん、そうなんですか、そっか、
そうなんです
よ、ね、ちょっと通うのが大変で、
はい、
ジャズ好きなんですか、
はい、
好きなアーティストとかいるんですか、
でもそこまでも詳しくないので、うん、まだ初心者皆さんに教えていただきたいなっていうふうに思うんです、ね、
サンダーキャンパスで立ち上げたらどうですか、
立ち上げてきますかねやってくれますか ね誰か、
いやジャズ好きな、ね、学生さん多いと思いますよ、意外と意外とみんな盛り上がるかもしれませんね、ぜひじゃあ頑張っていただいて、
はい、ありがとうございます、はい、
また次回もよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、今日のはちみつ情報局、関西学院大学2回生の佐藤さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。